番組は2月9日収録で2月9日の夜中アップということになりまして、日付はもう2月の10日になっているかなと思いますけれども、2月の9日と言いますといろんな記念日がございまして、服の日とか、あと肉の日ですとか、いろんなものがあるわけですけれども、あと歴史の出来事に目を移してみますと、例えば血明弾事件などが起きていますね。そして1982年、これは私なんかは非常に記憶にまだ新鮮な状態があるんですけど、1982年は、日本航空350便、羽田沖墜落事故というのが起きておりますね。事故といいますか、ほぼ事件でありますけれども、操縦しておりました、軽機長が操縦していた旅客機 DC-8 を逆噴射、エンジンの逆噴射を行いまして、これから羽田空港に今から着陸しようというところだったの、まだ海の上だったんですけども、そこで逆噴射してそのまま海にズボッと、突っ込んで機首の部分が折れて、確か24人でしたかね、亡くなる方が出たという、大惨事でありました。で、この時私はちょうど大学受験ということで、もうほぼ一夜漬けに近い状況で、勉強していたんですけれども、この、日航機350便墜落ということで、朝からワイドショーはもうそればっかりになりまして、それもずっと見てたもんですから、それでもう一夜漬けがスカポーンと抜けてしまい、そして前後するんですよね、ホテルニュージャパンの火災というのがあるんですけども、そのダブルパンチで完全に一夜漬け、あるいは、2日漬け、程度で頭の中に入っていた知識が全部抜けて、で何個か大学受験失敗するという、そういうようなことが起きまして、非常に私としては、記憶に色濃く残っているそんな出来事なんですね。でかたやFMC の方に目を移してみますと、2月9日と言いますと、なんと木田裕也優子さんの誕生日であるということで、ございましてね、一体何歳になったんでしょうね、今ね、いくつなんでしょうね、後でちょっと聞いてみたいなと思いますけどね。というわけでお送りしていきましょう、 QAC ケムールインサイダークラブ。この番組は熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と、そして、ハッピーバースデー、はい、
すごいすごい、ちゃんと歌ってくださいよ。
ハッピーバースデー、
キラキラキラ、嫌いは
嫌いは
嫌いは
嫌いはさんって言うんですか、
嫌いは優子です。私もホテルニュージャパンは、
ホテルニュージャパン泊まったですか。
いや泊まってない、泊まってニュース本当子供ながらに覚えてますよね、
まあ私ほぼ大人でしたけどね、私はね、
あれだってね、ホテルからぼうぼうと火が燃えてましたもんね。
まあ火事ですからね。
そうそう、そこから逃げ出す人たちを記憶に残してますね。
壁にこうしがみついてへばりついてたおじさんがいたじゃないですか。
そうそうそう、
あの人は足はすごかったんですよ。もう足全体が水ぶくれになっちゃって、
あらら
大変なことが。
あそこの跡地って今何になってるんですか。
今もう全部
更地ですか。
もう違うものが、
ね、
というしばらくありましたけどね。
というね、2月は寒いですからね。
肉の日でいくつになったんですか。58とか。
あそうですね、58になりました。みんな若いでしょ。
というね、あとで怖いんでやめてください。
やめてください。
お便りをご紹介いたしましょう、はい、こちらは千葉県習志野市からいただきました。55歳、榎田新右衛門の直弟子、ラジオネーム星空の津田沼。
ありがとうございます、
久しぶりに送ってきやがりましたね。
星空の津田沼。
津田沼、はい、
津田沼って何ですか。
津田沼って場所だよ。
あ地域名。
津田沼に住んでるんだよ。
知らない人は聞いても分かんないよ。
千葉の人みんな知ってるよ。
いや熊本の人は知らないもん。
知らんない、もういいの別に熊本の人は。
津田沼、
先日飲み会で、 某居酒屋で盛り上がっておりましたら、近くのテーブルで携帯の着メロが、まあ、聞こえてきたと、うん、サンダーバードのテーマでした。
ああ、
サンダーバードを着メロにする人いる。いや、そんなじゃないです。そんなイントロからはいかないでしょ。普通ちゃんたかたんたかたんたんたんたかたんたんたんでしょ。
あ、そっからですか。
普通は。
あ、そうなの。
サンダーバードのテーマ。
それで前ですか。それでより前ですか。
さあ、もうさ、一番最初の方ですよ。それはね、イントロの方で。かといってこう、あのサビの部分で、あー、おーい空をとかね。
それはないでしょ。それは絶対ないでしょ。
これをきっかけにおっさんおばさんでサンダーバードトークが白熱。
ああ、じゃあ飲み会の時はみんな同じような年代の人で。
どうやらそのようです。どのメカ、まあ、サンダーバード何号が好きとか、あるいは2号のコンテナ、あれポッドっていうんですけどね、の中にある秘密兵器はどうだとか、サンダーバードの基地のギミックがどうだとか、全員40代後半以上ということで、共通体験がものを言った感じでした。えのきだ師匠はどのメカを選びますかということで、サンダーバード今若い人もわかるですよ。今中抜けですよ、サンダーバード分かんない人は。
いや、私も分かんないですよ。
今ほら、サンダーバードほらリメイクされて CG 化されちゃって、はい、一昨年ぐらいに NHK で毎週放送してたでしょ。
あ、そうなんですか。
うん、でもあの最初の頃のサンダーバードのテイストを随分生かしてやってました。だからオールドファンも割としっくりくるサンダーバード新作。
でもズバリの年でもう50いくつの人たちでしょ。
だってサンダーバードが出てるのって1965年、日本で放送されたのは66年からなんです
でしょ、
ええ、でも66年からずっとどっかでやってますからね。で何かで流れてるでしょ、 CM だったり、ええ、で元々は NHK で放送されたのが、その後からは民放になってまた NHK になってとかっていうもので、で本来あれ1本1時間ですからね、うん、でそれを半分に割って必ず前後編で30分で放送したりしてたんですよね、うん、ということで、サンダーバードっていうのは本当ね、一族で一家で、トレーシー一家が、うん、
金持ちですよ。
お父さんのなんだ、ジェフ・トレーシーがもともと宇宙飛行士で、で、まあ、莫大な資産を持っていて、その資産を運用して、地球上の困っている人、助けを求めている人を助けに行くという国際救助隊、インターナショナルレスキュー IR、 それがサンダーバードなのです。
どっからお金得てるんですかね。
だから
国からもらってるんです
か。だから元から持っとるんや。
じゃあ使うは使うしこう減っていきますよね。
いや、だからほら、僕財があるから銀行とかに預けた時は利子が来るでしょ。
でも結構、
いや、もちろん協力者もいるわけですよ。だって宇宙にしょっちゅう行ったり行って帰ってきたりするんだから、3号は。マイクだってあれ全部原子力だからね、あれ。
そう言われても
片っ端から原子力ですよ、あれ。もう今だったらちょっとやばいっていうぐらいに原子力、原発を使ってる一家ですから、一家で恐ろしい原子力の力を持っているトレーシー一家ですね。1号は分かるでしょ。1号スコットが、長男のスコットが、
名前と顔も分かんないし、
これロケットが滑り台みたいなとこが
ガーッ
と
下っていって、そういうのは何か覚えがあるん
ですけど、で上でプールがガーッと半開きになって、うんうん、ジュバーンってこう行くじゃないですか、うんうん、2号はほら乗る時に滑り台、また滑り台ですけど、この人間が滑り台みたいなのをこう下っていって、それで基地の岩みたいな岩戸が開くんですよ、岩戸が、うん、宮崎の岩戸観音みたいですけど、それでそこからこうしずしずと2号が出てきて、ヤシの木がバタンバタンバタンって倒れて、それでこう発射台のところについてカタパルト発射みたいな、いいじゃないですか。
あらすじはあるんですか。結局
毎回ですよ、いろいろ毎回、だから例えば第1話超音速原子力旅客機、もう何でも原子力だからがファイヤーフラッシュが足が出なくなるわけよ、タイヤが、着陸ができなくなると、それで大変だっていうんで、しかも原子力も積んでるし、フッドが仕掛けた爆弾まで積んでるんで。
フッドで誰ですか。
フッドっていう悪いやつがいるの、ツルピカハリヤマルみたいなやつがいる。いつも目が光るんよ、フッドだけ。超能力を使えるんで、フッドは。 で、腹違いの、兄弟が、
腹違いなんですか？
兄弟、いや、じゃあ、別に、
5人の他にいるわけ
です。キラノっていう、そのトレイシー一家で、バトラーをやってる、執事をやってるおじさんがいるわけ。で、それを、念力で、その、操ったりするんですよ。で、その、キラノの娘の、ティンティンっていうのがいてて、ティンティンの、ティンティン、日本でやった時はミンミンっていう名前になってたんですけど、うん、そのミンミンとアランがちょっとできてるっぴゃ、これが、うん、いい仲なんですよ、うん、末っ子のアランがね、うん、わかんないかな、
わかんない、わかんない、
確かに、そうですか、もうすべて語れますよ、私は。
で、音楽としか知らない。
音楽は素晴らしいですね、で、まあ、全てが素晴らしいわけですけど、うん、私が好きなメカ申し上げましょう、
はい、
第1位ジェットモグラです。ジェットモグラ
ポカーンって感じです。
私2号の、ポッドから出てきて、ドリルのついた戦車で、でこう地面に穴掘ってダーってこう地面をこう進んでいく、今欲しいものどれかって言ったらジェットモグラが欲しいですね。これがあれば私すぐ土建屋始めます。もうだってトンネル工事が楽々進められるんで、ジェットモグラが走っていって後ろを全部シールド工法で固めていけば、あっという間に地下鉄が開通できるという、多分おそらく日本の建築の大手はみんなゼネコンはみんなジェットモグラが欲しいんじゃないかなっていうか、多分サンダーバードがあったらちょっとしたゼネコンができるっていうぐらいの、もので、全く興味がなさそうですね。
だって分かんないんですもん。わかんないですもん、見てない。
じゃあサンダーバードが終わった後に始まった、キャプテンスカーレットとかどうですか。徐々に時代が若くなってきますよね。
いや、それも知らないです。
あ、そうですか。はい、エンゼル戦隊とか出てくるんですけどね。
いや、わかんないです、
ね。ああ、そうですか。はい、謎の円盤 UFO とかです。
いや、知らない。
途中上90を抜かしましたけど、
ね、今。知らないです、
ね。ああ、そうですか。
はい、
こう秘密基地シャドウ。
わかんないですね。
あ、そうですか、
はい、
スペース1999ってのはどうですか。
いや、ますますどんどん分からない
。そうですか、はい、一番最初の方に、最初ではないんですけど、サンダーバードの一つ前でスティングレーというのがあったんですけど、
なんか車の名前でありますね。
車の名前、
スティングラーだったかな。
スティングレーです。鈴木でしたね。ですですね。あ、そうですか、
はい、
ということで、はい、で、まあ、40代後半以上。
いや、40代後半私ですけど。
いや、再放送何回もあって見てる人はいるですよ。そらあなた。
もう周りの男の人でサンダーバード語ってた人っていないです
か。今こそやっぱね、日本はサンダーバードを私が作るべきだというふうに思いますね。
私、
国際救助隊を、災害の時にですね、スペシャルなその秘密兵器を持ってですね、世界中どこにでも行って、人々を救うという部隊が、これは尊敬を集めます。絶対必要だったと私は思うんですけど、続いてのお便りは高知県高知市31歳主婦、ラジオネーム鍋焼きラーメンズ。
ありがとうございます。
個人的なことで恐縮ですが、私は駅に行くのが苦手です。駅、鉄道の駅。どうしてかというと、ホームを離れていく列車を見ると途端に胸が熱くなり、じわっと涙が溢れてきてしまうからです。女の子だもん。
なんか別れを経験したのかな。
子供の頃からこうなのですが、おそらくあまり鉄道を利用してこなかった我が家の中で、夏休みなどに帰省してくる親戚の子供とかとの別れがいつも駅だったことがそうさせているような気がします。だから家に訪ねてきた、ね、その親戚の子らと遊んで仲良くなって、で夏休みがそろそろ終わるとか、お盆が終わるっていう時に帰るっていうのを、まあ、駅に見送りに行くんですかね。高知市ですから高知駅ですかね。土産線のね、土産線はでもあれ通過駅だからな、そこターミナルじゃ、まあまあいいや。で、今田舎暮らしですからあまり問題にはなっていませんが、実は今度所用で東京に2泊3日で旅行するのです。現地での移動手段はおそらく鉄道がメインになると思うので、 毎回駅でうるっと来たらどうしようと、うん、心配して
31歳
主婦、心配で夜も眠れません。どうすればよいでしょうか。
そこ見なきゃいいんじゃないですか。いやいや、その時だけ目を、
大変だぞ、東京で、
ね、いっぱい通るの
に、山手線とかでだぞ、うん、数分おきに来るんだぞ、うん、電車が、うん、とてたとつたとたつてたとたたととか言って、うん、で出発していくわけだね。そのたんびにうるっと来てたらえらいことになる。どうしました、あの大丈夫ですかっていう、うん、ちょっとあの事務室の方で、こちらの方でち
ょ
っ
とワンワン泣くわけじゃないでしょ、じわっとでしょ、だけど花粉症とかそんな、
いやだから、ね、逆に東京で電車とかのを散々 見ちゃえばもう慣れちゃうじゃん、うん、だから逆に今度は東京に行くのが逆にいいんじゃないの。そういっぱいその電車があの出発するのをもう見るっていうことが、最初はちょっとはなんかグッとくるものがあるのかもしれないけれど、うん、あまりにもジャガスカ来るから、うん、そんなあのなんかこうグッとくるじわっとくるのって余裕が なくなるような気がするんだけどね、うん、それとスタジオの皆様で〇〇を見たらじわっとくるというような涙腺スイッチはありますかっていうことでいただきました。まあね、木の上の目にも涙と言われるほどにこうめったにこう人は泣かせますけど自分は泣かない。
泣かせませんよ。
どなんですか、じわっと〇〇を見たらじわっとくる、
見たらでしょ、
もう蛍の墓とか見ても泣かない人だと聞いてますけどもね。
でもあのあれはなんだっけ、フランダースの犬、
フランダースの犬を見て泣くんですか。
泣くっていうか思い出しますよね、
パトラッシュもう疲れたよとかって。
あ、そうそう、
あ
そうそう、そこのね、あの
2人ね、天使が降りてくる、
そうそうそう、2人を連れていくとこと、
は
あ、あまあ、 あのじわっとくるぐらい、じわもこんかもしれんけど、でもなんかね気持ち的に、
ああ、ほらそれはさ、なんかもうあの演出する側がある程度泣かせよう、はいはい、感動させようとしてるものじゃない、はい、でそうじゃなくて、この例えばこの鍋焼きラーメンズでいうところのその、まあ、鉄道であるとか、
いやそういう日常にあるものではそんな、
こうなんか何かを見たらこうじわっとくるとかこう熱くなるっていう、私はありますけどね。
何ですか。
もう自動的に胸熱になるものが、
はい、何ですか。
あのブルーインパルスです、航空自衛隊の、うん、あブルーインパルスはあの素晴らしい、あのなんですか、飛行の、 あの様子を、例えばもちろん生で見たら絶対感動しますけど、うん、あの例えば動画で DVD とかネットとかで見ただけでもやっぱりこう胸が熱くなりますね、うん、よくいるじゃん、例えば、ね、何箱根駅伝とか、あ
それは ね今までの
1年後 ね、
そうそう、ね、
まず別にほらゴールシーンとかじゃなくても、
うんうんうん、ね、そこ走りながら語るわけでしょ、
まだほら、ね、ようやくゴーラあたりまで来て、それからこれから上りですみたいなところでさえなんかこう胸熱、は
い、アナウンサーがいろいろ言うんでしょ、バックで、
それはまあまあ言うでしょうけど ね、
日テレの、語るわけですよ、
日テレの人たちが
総
力を挙げてやってますからね、
そうそうそう、
だからまあ方や例えばね、あの別大マラソンとかでね、別府大分マラソンというあの海岸ベレーを走っていくやつとかあれでもやっぱり胸熱になる人はいますからね、
でもそういうのじゃなくて物ですもんね、今回の場合。
いやまあ別に何でもいいんだけど、物でも何でもいいわけ
だから、こういうものですもんね、そういう、まあ、ドラマとかそういう、
例えばほら
ああいうのしかないもんな。
電車はあんまりいないと思うんだけど、その船とかはじわっと来る人いいんじゃないの。船、さあほらその熊本フェリーとかオーシャンアローとかじゃじわっと来ないだろうけどさ、ちょっとある程度そのあの距離のある航路を行く船とか、あるいは紙テープなんか投げたりするようなものがもしあればでね、
難しいね。でも
今紙テープって投げるのかしら。
いや塵になるからあれじゃないんですか、ゴミになるから。
あれ紙テープは日本人が発明したものだっていうのを知ってる。
あ、なんか言ってましたね、
A to Z のひらめきのイントロ、
言ってましたね、言ってました、
あれは本当はね、あの裏に糊をつけてね、あのラッピング用に作ったものだったんですよ、うんうん、それをあのパリの万博に持ってったんだ日本人が、でそれが売れなくて、でそれで船出の時に投げたらこれがいいってことになって爆発的に世界的に流行になったとい うのを、テレビ西日本の A to Z という番組で、唐沢寛研究所長が言ってましたね。 という、
やっぱ特殊ですよね、なんかこの特殊ですよね、やっぱなんかを見たらじわっととか、
あ、
日々日々そういう日常生活の中でそんなのあんまないですもんね、何かを見たらじわっとって。
あ、
ね、最近 何泣きました？
あんまり泣いてないね。
泣いてないでしょ、
ええ、いや、この間ブルーインパルスをテレビでやってた時はやっぱもうじわっと飽きますよ、ぐっと、あの長野五輪でね、長野五輪の開会式でね、小沢征爾式のね、そのオーケストラと世界中のコーラスがベートーベンの第九を演奏してね、でそれの最後のところでバーンってところで5機のね、T4 が飛んできてですよ、それでこう色違いの煙を吐きながらブワーッと末広がりにこう広がっていくという、それをその時間調整をどうするのだっていうのをこう、ちょっとテレビでは随分演出が過剰でしたけど、まあ実話ですからね、だからそういったものなんかはやっぱりこう胸熱になるなという、ことですね、あとあれもそうですね、あれもそうです、私大体自衛隊好きですから、自衛隊音楽祭りは胸が熱くなりますね、まあ、音楽の力っていうね、まあ、大体感動しない人ですよね、あなたね。
いや、感動しますよ。
あ、そうですか。最近感動したものは何ですか、じゃあ。
やっぱテレビ番組の中のはあれでしょうね。
何ですか。
ドキュメンタリーじゃないや、
はい、
なんか何でしたっけ、
知らねえよ。
海外に、はい、なんかほら日本人がなんかこんなところに住んでいるか的な番組で、
あ、こんなところに日本人、
そうそう、そんな番組で、ね、
タレントさんとか女優さんが遠くまで、
そうそうそうそうそうそう、
追いかけて行って会いに行くのがありますね。
その、おばあちゃんの話がうるってきましたね。あのおばあちゃん偉いわ。
あのおばあちゃんが偉かったんですね。
確かあの野球あ、違う、サッカー選手のおばあちゃんだったんですよ、確かね。
ああ、
その時の会が、
ああ、
もう日本の鏡やねと思いました。
日本の鏡だったんですね、
本当、偉いと思って、
ああ、何のことか、
分かんない
でしょ、全然分からないですよね、はい、というね、はい、ことで、まあ、皆さんにとって丸々を見たらじわっとくる、そんなものは、
いや、特殊だよやっぱ、
なんかありますか、
あるのかな、
よほど面白かったら教えてください。普通だったら別に、別にいいです。
いいです。
ということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。